なおも賛美を支えてまいります。270番。主の祈りをお支えします。差し替えのない方はご起立をお願いします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまう。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。主の祈り。天にまちます、我らの父よ、願うくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらすたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を 今日も鍛えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは、何時のものなればなり。アーメン。どうぞご着席ください。新生歌191番、下に祭る主なるイエスよ。箇所を拝読させていただきます。ヤコブの手紙5章13節から18節。新科学聖書ページ数464ページです。ヤコブの手紙5章の13節から18節。あなた方の中に苦しんでいる人がいれば、その人は祈りなさい。喜んでいる人がいれば、その人は賛美しなさい。あなた方のうちに病気の人がいれば、教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。信仰による祈りは病んでいる人を救います。主はその人を立ち上がらせてくださいます。もしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。ですからあなた方は癒されるために互いの罪を言い合わし、互いのために祈りなさい。正しい人の祈りは働くと大きな力があります。エリアは私たちと同じ人間でしたが、雨が降らないように熱心に祈ると、3年6ヶ月の間雨は地に降りませんでした。それから彼は再び祈りました。すると天は 雨を降らせ、地はその実を実らせました。以上です。賛美を捧げます。220番、恵みの光は。偉人の祈りと題してメッセージを取り継がせていただきます。先ほどもヤコブの記念5章の13節から拝読いたしました。この一節を見ますと、金持ちたちよ、よく聞きなさい。迫り来る自分たちの不幸を持って泣き叫びなさい、というふうに書いてあります。2025年、2024年も神様の恵みの中に過ごさせていただきました。ここに標語がかけられています。今年はこの八王子教会が、お祈りで、義人の祈りという神様に、示していただいて、そのようにしてさらに恵みと発展と祝福をいただきたいというふうに願っています。1日しか違わないんですけど、2024年の大晦日、皆さんもいろいろ1年間を振り返って、こう祈り静まる時があったのではないかと思います。私も、日記を、日記というか、なんていうんですかね、自分が何をしたかとか、手紙を誰に送ったとか、請求書が来たとか、そういうようなこと、で誰から 何かをいただいたとか、そんなことしか示してないんですけど、まあたくさん忘れましたけど、7回葬儀があったんですね。まあ本当に、よくその中に神様が不思議に6名ですよね、6名の受選者を与えてくださって、まあ2名の方も天にお帰りになりましたけど、まあ本当に早い早いっていう、いや本当にその中を歩んできたのかなというふうに思いました。それで一番嬉しかったのは、最後に皆さんで分かち合いをいたしました。本当にこの教会は互いのために祈る、また互いの祝福を祈るということにすごく長けているというふうに思いました。私たちは信仰を持っている人が救われた、イエス・キリストの十字架の贖いによって救い出されました。そのことをまず義事っていうんですよね。信仰による義っていうので、私たちはイエス様を信じたことによって神の前に正しいものとされている、それは確かな。でもそれで私は十分ではないというふうに思うんですね。神様の技が進められて祝福をいただくために、この相手が隣人がいるということが、そこに目が届くか届かないかっていうのが義人の一歩手前か一歩っていうことなのではないかなというふうに思うんです。でここにエリアは、人間、私たちと同じ人でしたと書いてありますけど、でも同じ人でも、イエス様、神様を信じているのと信じてないのでは違う、人間としてね。でその人間として生まれて、また神様の命が与えられているものとして神様に立ち返っている人は、やはり神様が願うこと、神様が思うこと、そのことに目を留めるっていうことがすごいことだというふうに思うんです。でその年末にね、こうやってみんなで、分かち合いして、で互いのための祈りが捧げられて、いました。この1年2024年もずっとそれが捧げられてきて、神様がそれだけの祝福と実りを与えてくださったんだというふうに思います。でそれは教会の使命がこう進められているということで、これはその中に植えられた私たちとしては本当に感謝なことだと思います。それをもっとこの年は進めて、いきたいというふうに願います。でそのために義人の祈りは働くと大きな力がある。3年6ヶ月もエリアは、雨が降らないことを祈って、3年6ヶ月あと雨が降ってきたということでありました。ですからそれはイスラエルのために祈っているわけですよね。ですから私たちももちろん自ら悲しい、辛い、そういうこともあるんですけど、そのと同時に私の周りにいる神様から導かれて、神様が送ってくださっている人のために祈ることがすごく大切、大切っていうかそのことを目標にして、今年進んでいきたいと思います。で私がこのこれをね感激したことがあったんです。それは、去年は大谷翔平っていう人が日本中を世界中を喜びまた感謝に満たしました。でも、ですよね、あれだけ、絶頂期にあって、エンゼルスからドジャースに入ってきて、たちまちすぐにあの大谷 水谷一平っていう人の、その賭博の疑惑に中に巻き込まれると、そういうこともありました。韓国での開幕戦の後にドジャースでミーティングがあったと、そういう、あれはもう本当に驚いたことでした。で、悪い人はきっとこれも大谷も関係してるんだと、というようなことで大変騒ぎ立てられたようでありました。確かにそうだと思います。でも大谷翔平が NHK の記者に答えているのは、それはそれ、私はやるべきことをやるって言っておりましたけど、でも一人のカメラマンがそういう渦中の中にあった大谷翔平が一人でトレーニングしている写真を撮られて、ここだというふうに台をつけたということでした。で、その中で一人のドジャースの5番の背番号をつけているフリードマンというフリーマンという人が、証言しているんです。で、フリーマンは人生はどこにでも誰にでも苦難も悲しみもあると、でもそこに立って助けを手を差し伸べるっていうことがすごく大切と思います。で、私は大谷翔平さんにその苦しみの中に、ね、いるその翔平さんに、私はいつでもここに立ってるから、あなたの隣に助けてを必要とすれば私がいるっていうことを伝えておきますって言ったんです。で、あの方も右足ですか左足ですか、大変な中に、最終の、何ですか、ワールドシリーズにまで、最後のホームランまで、駆け抜けるという、そういう困難なんかも勝ち抜いていきました。で、その人の証言が、僕はいつもここにいる、必要とする、あなたが必要とする、ここにあなたが必要とする、僕がいるっていうことをね、伝えておくよって言ったんです。もう本当にそれが、29日の夜の、NHK の番組でした。そしたらまた火曜日の午前中にもやったんですよね。2回涙しました。で、確かにこのいてそばに助けてな、僕がここにっていうことを伝えておくよって言ったと。本当に MVP は確かにあのフリーマンだと私は思いました。でも自分は MVP よりかワールドシリーズのチャンピオンになったことの方がもっともっと誇らしいことだ、全体のことなんです、全体の中の一位なんです。私たち八王子教会の中の一人なんです。植えられている共同体の中の一員なんです。で、それが全体のために戦う、本当にね、あんな困難の中にあってもフリーマンはそうやって大谷翔平を元気づけて、で、その言葉から次の打席に40打席ホームランが出なかった中で、その言葉からです、次の日立ち上がって打ったんです。あれで、本当にあの時の打って本当は万歳ですよ。40打席何も出ないでいる、まあ、プレッシャーがある中で、そういう苦しみのある中で、それでやった大谷翔平の顔は万歳でも喜びの顔でもなかった。チームに迷惑かけたなっていう、そういう苦しみの、それを抱えてこのウィニングランをしたっていうふうに、栗山英樹さんが言っていましたが、確かにその顔を見てもそうでした。私たちはこの、全体の中の一人、家族の中の一人、その必要とするものがいない、僕はここにいるよ、私はここにいますっていうような、そのことが 偽人というんではないかなと、つくづくこの、年末また私が一人のフリーマンって人の、メッセージに、感動して、あ、そうなんだと、八王子教会の全体の中の一人であった、私はあるっていうことですよね。でその中で私はここにいる、私はあなたの助けのすぐそこにいるよっていうことができている集団だっていうふうに思うんです。で義人の祈りは働くと大きな力があります。すごいんです、爆発的な力。それが現実に、去年の6名の受選者という、ことでありました。まあ、年末に洗礼を受けられた、姉妹も涙して、皆さんのね、もう前からいたような顔って言うんですけど、そして喜んで涙しておられましたけど、本当にそうだと思います。ですから私たちは、あ、苦しんでる人がね、私は苦しいですって、その人は祈りなさい。一人で祈れないですよ。苦しんでる最中に祈るっていうことはできない。でもそばに、あの人の苦しみどうぞっていうふうに私たちは祈ることができると思います。で結局自分の苦しみの中に、そうすれば神様から慰めを受けるんだと思いますね。で喜んでる人もあれば賛美しなさい。でこれは賛美しなさいっていうのは詩編を歌いなさいっていうふうに、このギリシャの訳では書いてありました。だから詩編の言葉というのはダビデですよね。ダビデが現実にあの苦しみ悩み困難になったら、本当にあれだけの詩編を作って、ただただ、神様を褒めたたえているという。でそういう中でね、ダビデがあの、奥さんであるミカルに対して、私は主の前で力の限り踊っていると、まあなんていうことでしょう、裸を踊りとしてなんて言ってね、ミカルという人が蔑んだんですよね。でもダビデは力の限り主の前に喜んで踊っているんだっていうふうに書いてありますよね。本当にそのことを思うと、この賛美しなさいっていうのは、あの詩編の記者であるダビデのことを思いつつ、喜びなさいということだと思うんです。だから本当にそれは苦しみの中の喜びでもあるでしょう。で病気の人がいるならば、教会の長老たちを招いて主の名に行って油を塗って祈ってもらいなさい。ぜひぜひ、教会の責任者である牧師や、役員の人に来てもらって油を塗って祈ってもらう。で信仰による祈りは病んでる人を救う。本当にそうなの。私たちがこの生ける神様を信じているのに、そこに不思議なことが起こってくる。あの斉藤さんも、お孫さんが、なんですかね、鉄棒から転倒して、真っ逆さまに落ちて、そして奇跡的に回復したっていうことがあったんです。でそのことを通して神様の力っていうのを体験して、それで、教会に、まあ、本当にイエス様を信じて神様がいらっしゃるということを、知ったんですよね。でそれも祈ってください、まあ、全然、数回か、ね、来られてないのに、そういう緊急要請があって祈らせていただきました。本当に、お孫さんは何のあるかなく、立ち上がることができました。ですからこの聖書の言葉は真実です。その通りに神様は、やってくださる。で病んでる人を救います。主はその人を立ち上がらせてくださる。もしその人が、何か犯している咎や罪があったとしても、その罪は許されるっていうんですよ。だからその許しの特権は神様にありますから、その神様が罪も許してくださるということですよね。ですからエリアも私たちと同じ、この人であったと言いますけど、神を信じているっていうことと、自分はこのイスラエルの中の本当に 立てられてイスラエルを神様の前に立つ、立たせる、また導くという、そういう役割があるということをしっかりと覚えていた人だと思います。私たちはこの今年、ね、互いの罪を言い表し、互いのために祈り合うということですよね。まあ、11月26日浜野義邦牧師がこの講壇に立って、悔い改めと改心という話をなさって、そのことで、魂が、この悔い改めに導かれたという話も聞きました。本当に御言葉は私たちを真理に導きますし、また力を持って立ち上がらせてくださるし、また神様が祝福と恵みと注いでくださるんだということを今年この元旦に覚えて、信仰による祈りを捧げるもの、また自分がそのメンバーの一人である、キリストの体の教会の一人だということを覚えながら、互いに祈りや、そういう教会として神様によって導いていただきたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、ヤコブは迫り来る不幸が押し寄せてきていると、今までの不誠実な行いの刈り取りをしなければならないと告げました。私たちは正しい人を不意に定めるようなことがありましたでしょうか。まさに2000年前、十字架にイエス・キリスト、神の一人もなるお方をつけたのは私であります。その不義を神様の前に悔い改めて、イエス・キリストを受け入れ、神の子供とし導いていただきました。信仰による義人として神様あなたが立ててくださいました。私たちはこの教会のに植えられ、共同体のメンバーとしてあなたがお導きくださいました。神様の変わらざる恵みと祝福を持って御導きくださいます。この大きな恵みと愛に覚えて、この与えられた恵みの年2025年が神の本当に祝福と恵みと愛に満ちた教会とし、また集団として皆が崇められるようひたすらなる願いを御前にお捧げします。エリアも私たちと同じ人であったと、聖書は罪許された多くの義人の人々の成し遂げた数々の行状が述べられています。喜んでいる人がいますか？その人は賛美しなさい、詩篇を口ずさめと、そのような意味だということでございます。詩篇の作者はダビデでした。そのダビデが神の前に力の限り、あの苦しみ、あの悩み、奥さんからもなじられるというような、そういう中にあって、一番のこの悩みはサウル王様から命を狙われるというような中にありました。しかし神様はそういう中に詩篇をダビデに記させてくださり、また私たち後に続く者がその苦難の中、悩みの中に喜んでいる人は詩篇を口ずさめと教えてくださいました。苦しんでいる人がいますか？その人は言いなさい、 その祈りができないと、私はここにいるよと、もちろん人、教会のメンバーの人であるかもしれませんけど、本来共にいてくださるのは十字架につけられ、父よ彼らを許しください、彼らは何をしているのか自分で分からないのですという問いなしてくださっている、また私のために、多くの人々のためにそのように問いなしてくださる中保者であるイエス様がいてくださるので、私たちはその苦しみからまた神に向かうことのできるものとさせていただいています。今日も明日も変わらないイエス・キリスト様を目指し、また義人の祈りは働くと大きな力があると仰せくださるので、神の前に心を沈め、またあなたを求めていくことのできる、またこのメンバー、この植えられた八王子教会共同体が本当に主の御前に栄光を表していくことができるよ、それは私たち一人一人ではありません、イエス様が褒め称えられるという、そのことに私たちは集中して、下に祀る主なるイエスよ答えたまえ、我を本当にあなたに呼び求め、またこの多くの人々のために、救いのために祈り続けるもの、神の栄光が表されるよう祈り続けるものとして、この一年どうぞ導いてください。今日のヤコブの手紙にあったように、苦しんでいる人、悩んでいる人、病んでいる人、賛美する、喜んでいる人、そういう全ての場面でこの言葉が私たちを奮い立たせ、また導いていただいて、神様の栄光を表すことができるようによろしくお願いします。私たちは迫り来る苦難を思ってヤコブがこのように書いたというふうに、聖書は記しています。もう1年経ってもイエス様、あなたのご来臨は近づいています。どうぞ速やかにおいでくださって、私たちはあなたが来てくださってこの世界をすべ収めたも、その日が待ち遠しいのです。しかし全ての人が悔い改めて神に立ち返るようあなたが忍び、そのように願っているということを思うときに、宣教と伝道の中に、さらに祈りの中に、私たちを導いて、速やかに神の御業がこの地の上に実現し、またあなたの栄光が表される、天に栄光、地に平和という神の約束が実現しますように、よろしくお願いします。今日も心からお待ち申し上げております。この1年この教会の中に働き続けてくださる主が、私たちの祈り願い求め豊かに応えて、神の栄光を表してください。ひたすらに願います。尊い主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ご一緒にお祈りください。献金の時を持たせていただきます。新生歌421番を賛美し、今日の捧げ物をさせていただきます。
Thank you.
恋に悪は我らの主イエス・キリストの名に父なる神への愛聖霊の親しき御交わりの2025年も迎えられ御前にある愛する兄弟姉妹お一人お一人の名またそのご家族お一人お一人の名リモートで共に礼拝を下げておられる愛するお一人お一人の名そのご家族の上に今井の地とこしえにあらんことを お着席ください、今後によって、2025年聖日礼拝第1回目は1月5日10時半から新年最初の礼拝となります。1月13日10時半から新年聖会清瀬教会にて行われます。来週1月5日の礼拝奉仕当番司会献金新郎三兄弟説教浜野義雄受付吉住節子姉妹、ワーシップ原美恵姉妹、喜恵原両兄弟となっています。よろしくお願いします。高いところから新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
綺麗だね。原さんが上手に行けてくださったね。ありがたいですね。いいね。いいね。お母さん。移しましょう。
おばあちゃん。
おばあちゃんです。
じゃあ、見てみて。
あら、ステーキ、あら、ステーキ。ステーキ上手だね。
ありがとう。
上手だね。
よろしく。